Suzuki。
さて柳瀬隆編の、まあ、今日2回目なんですけども、まあね、幼少時代というか中学までは結構まあ辛いような描写がありましたけど、うんうん、そこからね高校に入って東京に出て、うん、ちょっと楽しい生活を送ってると思ったら一転して戦争突入、
うん、そうです、うん、
で時代だね、
うん、
こういう時代ですよね。
ゲームが変わるみたいなことが起こりますよね、うん、
ですね。2話目ではですね、柳瀬隆の人生と思想に、まあ、最も大きなね爪痕を与えた戦争体験を話します、
はい、
ちょっと留意点があるんですけれども、うん、まあ、戦争の話なんで、うん、デリケートな話なんですよね、
うん、
はい、で今回その台本を作るにあたって、まあ、全て柳瀬隆の、まあ、自著自伝の中から撮ってるので、うん、彼個人の視点から見た状況認識とか気持ちとか考え方を主に、まあ、話す感じになります。
なるほどなるほど、
はいはい、なので別にこうアカデミックにこう歴史状況を検証したわけじゃないです、
うん、
はい、
うん、
でしかもその彼の主観とかが結構入ってるので、はい、まあ、もしかしてリスナーの中にはねこう戦争を経験された方とかあるいは戦争を経験された親族がいらっしゃる方っていうのは、まあ、もしかして何か不愉快に感じるところもあるかもしれないですけれども、はい、まあ、それも含めてあくまで彼のこう思いを伝えることが今回の目的なので、うん、それもそのまま話しますね。
はい、わかりました。
ということですね、はい、うん、柳瀬隆は陸軍に従軍してました、
うん、
21歳から26歳までの5年間ですね、
うん、
まあ、年でいうとねこう1940年から1945年まで従軍してました、
うん、
終戦まで従軍してたっていうことですね、
うん、
でこのうちに中国に2年間派兵されてましたね、
うん、
で運よく激戦地に行くことはなかった、
うん、
で大きな戦闘も経験せずに生きて日本に戻ってこれたんですね、
うん
うん、まあ大まかに彼のこう従軍生活っていうのはまあこういう感じです、
はい、
で時代背景ですね。柳瀬隆が召集される3年前から日本と中国はすでに戦争状態だったんですね、
うん、
はい、で中国大陸では戦争が続いてたんだけれども日本国内ではまだ平和でのんびりしていたそうです、
うん、
でその時は柳瀬隆はね田辺製薬の宣伝部でグラフィックデザイナーとしてまあ活動してたんだけれどもある日届くんですよね赤紙が。
うわ、はい、
召集令状ですよね、うん、令状が来たらね会社はすぐに辞めないといけないですぐに兵隊にならないといけないんですよね。もうそんなさ業務の引き継ぎとかもそういうのはできない、
うん、
でだから会社も大変
これってもう断れないんですよね、うん、赤紙が来たら基本的には
だと思います、うんうんうん、はい、ちょっと詳しくはそこは検証してないんですけれども、
なるほ
ど、はいはい、もうマストだと思いますね、
うん、
そこは。で柳瀬隆がね召集されたっていう話を聞いてもう親戚たちはめっちゃ心配したそうなんですよね、
うん、
もうねもう隆くんはねもう子供の時から管理されるのが嫌いで命令されるのが嫌いで団体行動が得意じゃないからさもう隆ちゃんはねきっと嫌になってね脱走して逃げてくるに違いないと、うん、もし憲兵に捕まったら死刑になるかもしれないからどうやって逃がそうかっていうふうにめっちゃみんなで真剣に話し合ったそうです。
すごいな、
う
ん、リスク管理能力高いね
どうなんだろうね
親戚の方
が、うん、まあ、めっちゃ心配されてたっていうことなんですね、うん、もう絶対兵隊には合わんやろっつって、
うん、
でさらにね柳瀬隆はね縁もゆかりもない九州の小倉の部隊に入れられるんですよ、
うん、
これどういうことか。普通ならそのまま地元高知の連隊に入って配属を受けるはずだったんですよね、
うん、
ただほら柳瀬隆って血縁関係がもうないじゃないですか。もうお父さんはさもういないしお母さんも再婚してるし、まあ、育ての親のおじおばともね別に養子縁組してないんですよね。だからそういう人は地元以外の部隊に当て込まれることがあったんだって、
うん、
で柳瀬隆は全然縁もゆかりもない小倉の部隊にいられると、はい、でその時に柳瀬隆のさ入隊を担当してた将校の言葉があるんですよね、
うん、
貴様、貴様というのは柳瀬隆のことですよね、
うん、
貴様は父も母もなく弟は養子に出て戸籍ではたった一人か国家のために身を捧げても泣く者はいないな心置きなく忠節を尽くせおめでとうっていう風に言われたそうです。ふざけんなと柳瀬隆史は。
そりゃそうだ、ね、
そう、そう、俺みたいな天才が何もなすことがなくて鉄砲担いで死ねるかという風に思ったみたい。でもどうしようもないんですよね。
まあこれはだからもう時代っすね。
そうね、冗談じゃねえよって思ったみたい。
うん、
こういう時代。
冗談じゃないよって思う人とそうだと思う人何で分岐するんだろう ね,
ね。
この時代の中で、
ね、
時代のスタンダードは今の発言だもんね。
そうですね。
この時の。
うん、
で柳瀬隆が入れられた部隊っていうのは詳しく言うとね第12師団の西部73部隊っていうところなんですよね、
うん、
なんかね、要塞攻撃に使う大砲を、まあ、撃つ部隊だったそうですね。なんか大砲を馬に引かせて戦場まで持って行ってドカンみたいな、はいはいはい、そういったことをやる部隊ですね。この部隊がまたやっべえ部隊なんですよね。もう勇猛果敢で知られる強者揃いの部隊だったみたいで、73部隊が来ると他の部隊が逃げ出すっていうぐらいやべえやつらだったみたいな。
他の部隊っていうのは、まあ、それ国の向こうの、う
ん、そうそう違う、全然それ以外の部隊っていろいろあるんですよね、はいはい
は
い、
日本のね、
日本の部隊で、うん、はい、はい、なんでやべえやつらかというと、はい、まあ修羅の国だから。
いやすいません、なんかすいません、福岡
荒くれ者たちがやっぱ集まってるんですよね、
はい、はい、小倉のイメージの通りなんだ ねじゃあここは
ね、なんかね、炭鉱とかさ、あと荷役、荷物の積み込みとか積み下ろしで働いていた兄ちゃんたちが多く集まってたんです。うん、もうヤーさんも普通にいたんですよね、はいはいはい、あーみたいな奴らがゴロゴロいたんですよね。
うん、いや
そう。
あ？
でしょ。でそこにさ、縁もゆかりもないさ、しかも文化系出身の装飾系男子が送り込まれる構図なんですよね。
地獄ですね。
マジでもう嫌だったみたいな。はい。で周りのさ人何喋ってるかも全然聞き取れなかったんだって。こら、ねうんうん、貴様ナンバシショルとかとか怒鳴られても、なんか柳瀬隆全然わかんなかった。ね、
マジっすか。今めちゃめちゃスッと入ってきましたけど、ね。お前貴様何順かこれ何順か貴様ってやつでしょ。
で柳瀬隆さんはい。
何言ってるかわかんない。そう、でも最初分かんなかったもん、九州来た時。
そう、こんなところに送り込まれるっていうね。あのね、もうとんでもないところに来たなって言ってめっちゃ暗い気持ちになるんですよ。
いや笑い事じゃないけどさ、面白い、絶対そうだよね。
なんてところに送り込まれたんだっつって。で送り込まれて、まずは新兵としてさ訓練を受けるんですよね。でその訓練の内容も柳瀬隆の目から見てすごく古めかしいものだったんですよ。で銃剣に見立てた木の銃を使って藁人形を相手に練習したりとか、あとはさその戦車をやっつける訓練もするんですよね。タコ壺の中に隠れて竿の先につけた爆弾の、まあ、多分爆弾をなんかね戦車のキャタピラーの下に差し出してやっつけるっていう訓練があるんですけれども、もちろん実際の本物の戦車を使うわけじゃないんですよね。訓練の時はリアカーみたいなやつを戦車に見立てて、まあそれに向かってヤーと飛び込んでいくみたいな、そういう訓練なんですよね。でなんかね、柳瀬隆は思ったみたいですね、こりゃダメだなって思った。
まあまあ、
なんか大和魂があれば勝てるはずだとさ、なんかいろいろ言われてるけど、いやこれ絶対無理だろって思ったみたい。
なるほど。
はい。で軍隊の中でのしごきももう相当やばい。まあこれも時代っちゃ時代なんだけれども、まあとにかくやたらと殴られる。もう意味もなくずっと殴られるっていうね。はい。ビンタの嵐でもう目から火花が出て倒れたりとかね、もうボクサーのように顔が変形してしまうみたいなこともあったそうですね。多分アンパンマンの顔が潰れて変形するのはこの体験からなんじゃないかなと思ってますけど。
あながちね。
あそう、
わかんないっすけど。
で教官からも叩かれるし、あとは先輩古参兵ですよね、からもなんか叩かれるんですよね。もう気に入らないととにかく新兵を叩くと、ね、一歩下がって足を開け、眼鏡を外せ、奥歯を噛み締めろっつって、もう平手銀骨ベルトを使って
映画で見たことあるな、殴ってく
る、
ね、
あるよね。でそれに耐えきれないで脱走する新兵もいたんですよね。でそういう時は連帯責任でチーム全員往復ビンタみたいな。
叩く方楽しいのかな。
ね、
叩く方もちょっとなんかやりたくない人とかもいるでしょうけどね。
そうそう、
叩くんかつって。
いやね、なんだろうね、全然想像もつかんけど、うん、でもね意外に柳瀬隆はね適応しちゃうんだよね。めっちゃ意外なことに殴られ強くなっていくんですよね、うん、しかもほらいろいろ教練とかに参加していくうちに肉体的にも精神的にも強くなったんですよ。もう自分でも信じられないくらい精神の根底から叩き直されたんだ。
ちゃんとこれが機能しちゃうんだ。
機能しちゃう。本当に
この意味のなさそうなビンタとかがちゃんと機能するんだね。
はい、おもろ。
そう、プロとかに入るときに多分ね先輩とかから声かけられるんだって。はい、おい柳瀬お前いい体になったのとかね褒められるみたいです。褒められたみたいです。
仲良くなったんかな小倉の人たちとは。
なったんじゃない。あ素直だったからね。で射撃とかも上手くなった。で彼の軍隊内での仕事のエピソードが残っててね、まずはその班長っていう人がいるんですよね、まあ、多分チームのリーダーみたいな人、うん、 で柳瀬隆はその班長のお世話係に命じられるんですよね。多分なんか学歴があるから、学歴学校から出てるから、まあ気が利くというふうに勘違いされたんでしょうというふうに柳瀬隆は言ってるんだけれども、その班長殿のお世話をするんですよね。で班長ってさ、今さっきさリーダーとか言ったけれど、なんかね班の中は神様扱いだったそうですね。もう何一つ自分ではしなかったんですよ。で柳瀬隆はその班長殿の靴を磨いたり服を塗ったり靴下とか下着を洗ったりとかさ、日常の細々としたことをね班長殿のためにやったんですよね。でこれもなんかね悪いことばっかりではなくて、なんかずっと班長殿にくっついてたおかげでビンタの風よけになったんですよ。
あなるほど ね、 ちょっとねなんかお月とかカバン持ちというか、ね、
そうそうそうそういうこと、うん、そういうこと。あと柳瀬隆はね馬の世話をしてたんですよね。ほら大砲を馬で運ぶからさ、馬部隊があるんだよね、うんうんうん、そこで馬を世話をしてたんですよ。で馬の世話も結構忙しくてさ、まあ、朝起きたらすぐその馬小屋に行ってさ、藁をさひっくり返したりとか、汗をやったりとか、馬の体を洗ったりとかする仕事があるんですよね。でそれが全部終わってからようやく自分が飯を食えるっていう、うん、馬中心の生活だったんですよ、うんうん、である時柳瀬隆はさ馬にちょっかいを出してさ、馬の尻尾を引っ張ったんですよね、うん、これで馬に蹴られて前歯を折るんですよ3本、
しんど
こうヤンキーにね前歯を折られるよりも前に馬に折られるっていう
だいぶ強いでしょうからね馬
そうでなんかねこの軍用の馬を運ぶために一回この時点ですでに中国まで一回行ったみたいなんですよね。中国に派兵される前に一回中国に渡ってるんですよ、うん、で門司港から船に馬を積んでね、で釜山まで行って、そこから鉄道で満州を経由して、最終目的地はね南京だったんですよね。で南京はこの時すでに日本軍の占領下にあったんですよ。そこにこう馬を届けるっていうこともやってますね。
めちゃくちゃ遠いよね。でも
釜
山から南京って
、うん遠い遠い。でまあ満州で中国の東北なんですけれども、まあ寒いんですよね。で立ちしょんべんするとたちまち凍るほどだったと。で寒さを防ぐためにずっと馬に抱きついてたんだって、暖を取るために。でも馬がそれが嫌で肩のあたりを噛まれる。
かわいそうなんか
そう で敵に攻められることはなかったんだけれど、馬泥棒が多くて困りましたねとか言ってた。
なるほど、はい、大変やなこれ、ね。
で入隊して数ヶ月後に柳瀬隆はね幹部候補生の試験を受けるんですよね。で幹部候補生の試験っていうのは上の階級の士官候補生と下の階級の下士官の2つがあるんですよね。で柳瀬隆はなんか優秀だったみたいで上の階級の士官候補生に合格するんですよ。でも試験の前日の夜に馬の当番を彼はしてて、その時に居眠りをしてたんですよね。それがバレて下の階級に下げられるんですよ。
うわ
まあ、その時に柳瀬隆はまあなんだ貸し勘かよというふうにがっかりしたんだけれども、うん、けどね上の階級になった同期の連中はね間もなく中国の最前線に送られるんですよね、うん、で逆に柳瀬はここで貸し勘になったことでしばらく小倉に残るんですよ。
またなんかね
分かんないですよね、その人生のこの分かれ道がね
本当に、
はい、
来てんや、はい、なんかもうここでなんか頑張ってるのも面白いしこんだけ嫌って言ってたのに
そうね、そうね、これはダメだとか言いながらね、
そうそうそう、
いや多分周りはさみんなあーみたいなやつらだから分かんないよあーみたいなやつ
ら、ここら辺がだからいろんな仕事ができた才能とか使ってるんでしょ
う、ね、あーそうかも、そうかも、うん、はい、
なんだかんだ、
ね、順応性とかがなんか本質掴む速さとかが早いんでしょうね。
そうそうそうそう、多分勘どころ容量が良かったかもしれない、うんうん、はい、
面白い。
でもう一個彼がね幹部の試験を受けた後に暗号班っていうところに配属されるんですよね。
じゃあそれ面白そう。
暗号の勉強をするんですよね。
暗号班面白そうっていうのはその樋口さん
くらいですか。そうなの。あれおかしいか。
で教室に座って乱数表の数字を足したり引いたりするっていう勉強をするんですよね。で窓の外を見るとさ他の人がさ教練とかをやってるんですよね。銃剣振り回してやーとかさ、
はいはい、
炎天下でさもうしごかれてるんですよね。それを見ながら。ああ楽ちんやなとか思う柳瀬隆楽だなみたいな。ただ暗号班もね結構プレッシャーがあって、なんか何月何日何時にどこに部隊を集結せよみたいな命令とかが来るじゃないですか。まあその時にもしこの暗号の解読をミスってたらもうめっちゃやばいことになるじゃないですか。
まあね、
まあ、そういう緊張感も一応あったということですね。
あんなに数学苦手って言ってたのにね。
あ本当だ
ね、本当だよね。 あ、さっきもちょっと深井くんが言ってたんだけれどもさ、こんな殴るのが誰が好きなのみたいな話だったじゃないですか、うん、柳瀬隆はこの時はすでに先輩なんですよね、うん、まあ殴ってもいいんですよ新兵を。でも柳瀬隆はね殴らなかった、うんうん、だって嫌だから殴ったりするのも殴られたりするのも嫌だから、もう新兵を殴らなかったんですよね、うん、これでねめちゃくちゃ人気の軍曹になるんですよ、うん、
シンプル
柳瀬軍曹マジみたいな感じになる
そう、ね、
で新兵だけじゃなくて新兵の家族からも人気があったんですよね、うん、なんか随分後に多分戦争が終わった後かな、うん、なんかね、あの時息子がお世話になりました班長さん、まあこれ柳瀬隆のことですよね、班長さんがいい人でよかったっていうふうにお礼を言われたりとかしてたみたい、
うん、あ、いいね、
はい、でね、この小倉にいる時ね、はい、ある人がね柳瀬隆を訪ねてくるんですよ、
はい、
弟、
お、
はい、うん、弟もね軍人になってます。弟はね海軍なんですよね。まあ、しかも士官候補生の試験にもすんなり受かってさ、もうこの時はすでに海軍中尉ですよね。もう兄よりも階級が上なんですよ。
いやもう弟優秀かいここでも、
は
い、
で何をしに小倉に来たのか、最後の挨拶に来たんですよね。それは何でかっていうと、弟はね海軍の特別任務に就いたんです。海軍の特別攻撃隊特攻です。
あら、
はい、まあ、神風特攻隊みたいなそういう飛行機乗りじゃなくてね、潜水艇の方、おそらくね、はい、
あ、じゃあもう絶対生きて帰れんやつ、
うん、そう、
混むやつかな、
そう、
人間魚雷のことかな、
いろいろ本書いてあって、おそらくはねこの時はまだ人間魚雷はできてなくて、公表敵っていう帝国海軍最初の奇襲攻撃用の先行艇に応募したんじゃないかというふうに言われている、
うん、どれか分かってない、
そうそうそうそう、
はあ、
で柳瀬隆はさ、もちろんさ、まあ、なんでそんなものになったんやというふうに怒るんですよね、
は
あ、でこの時の弟の返しもね間違いっていうか何とも言えないんだけども、弟が言うにはね、若い将校が集められて特別任務を志願する者は一歩前に出ろっていうふうに言われたんですよね、でその時に千尋さんは、弟はね一歩前に出ちゃったんですよね、
はあ、
なんでそんなものに出るんだというふうに柳瀬隆は言うと、弟はねみんなが出るのに出ないわけにはいかないからですっていう風に返したそうですね。
なるほどね。
で弟はね、僕はもうすぐ死んでしまうけれども兄貴は生きてて絵を描いてくれっていう風に弟は言うんですよ。
うわ、
もうどうしようもないんですよ、もう本当に。で柳瀬隆はそれでも戦争が終わったらまた生きて弟と会えるという風に信じたんだけれども、これが最後だった、はい、ということですね。こういうことも小倉ではありました。
これは辛いシーンですね、
はい、
なるほど。
でついにですね、はい、中国派兵ですよ。
1943
年彼が24歳の時ですね、はい、まずは佐世保に行きました。そこから船で上海に渡るんですよね。で上海に集結して次の命令を待つんだけれども、どこに行くかは、ね、秘密保持のためにわからないようにはなってたんですよね、で次に上海から船に乗れっていう風に命令が下って船に乗ったんですよね。もちろん行き先はわからなかった、でこの時の日本本土はすでに空襲が始まってたんですよね。小倉も門司も火の海だったそうです。である日の夜になってね、明日は敵前上陸かっていう風に命令が出たんですよね、その時もまだどこに上陸するかは知らされないままだった、この時の柳瀬隆の気持ち、敵前上陸っていうからには明日は俺死んじゃうなっていう風に覚悟を決めたそうです。もう諦めたんですよね、もう残念だけど仕方がないなっていう風に思ってた、でみんなは白い鉢巻きをして軍刀の塚に包帯を巻いたりとかしてるんですよね。なんで包帯を軍刀の塚に巻くかっていうと、白兵戦の時に滑りにくくするからなんか巻くんですよね、
はいはい、
で未明のまだ薄暗いうちに作戦が始まって、まあ、柳瀬隆たちはねこう鉄のボートに乗って海岸線を目指すんです。でいよいよこの世ともおさらばだなっていうふうにすっかり緊張して上陸したんだけれども、敵はいなかったんですよね。
ほう、
柳瀬隆は緊張したまま海岸から奥に進みました。でいつまで経っても敵襲はない。そこでやがてのんびりとした中国の農村風景が広がってたと。でこのなんかどういう状況かっていうと、ちょっと客観的に説明するとね、まず柳瀬隆たちが上陸したのは中国の福州というところなんですよ。今の福建省福州ですよね。でちなみにこの福州というところはね、お父さんが死んだアモイと同じ福建省の都市なんですよ。今だと車で3時間くらい離れてますね、はい、でなぜ日本軍は福州に派兵したのかっていうとね、当時の日本軍はアメリカ軍が台湾を足がかりにして日本本土に上陸してくるっていうふうに考えたんですよ。だから らアメリカ軍が中国から台湾に侵攻するなら対岸である福州に拠点を構えるはずだっていうふうに日本軍は呼んで、うん、だったら福州にいる今中国軍を攻撃して制圧してアメリカ軍を迎え撃つ守備隊を配置するっていうふう作戦目的が立てられたんですよね。だから対アメリカ軍が目的のためにまずは中国軍を制圧するっていう形ですよね。
理解理解、
はい、ただ柳瀬隆たちの部隊は市内から外れた農村部に行かされたんですよ、うん、日本軍の狙いは福州市だったのでそこでいろいろ戦闘行為があったみたいなんですけれども農村部にはほとんど影響がなかったそうです、
うん、
で村人たちは戦争中だっていうことも知らなかったみたい。
そんなレベルな
んや、うん、で柳瀬隆は言ってる、
はいはい、
うん、で日本軍に対する抵抗運動は特になかったので柳瀬隆の部隊は難なくこの村を占領できたそうですね、
うん、
で早速防衛拠点の構築に取り掛かるんですよ。で民家を接収して兵舎にしたりとか陣地を作るために横穴を掘ったりとかあと大砲を配置したりとかするんですよね。で大砲の数が足りないからそれをごまかすために木で偽物の高射砲を作ってそれを茂みに隠したりとかしてたんですよ。ただねこの作戦も結局空振りに終わっちゃうんですよね。なんでかというと実際にはアメリカ軍は台湾じゃなくて沖縄を足がかりにして日本の本土攻撃をしてきたわけじゃないですか。
なるほど。
まあ空振りに終わったってこと
です。なるほどなるほど。
まあこれは分かったのは後になったからですけどね。
うん、
はい。じゃあ柳瀬隆はどんな仕事をやったのかっていうと、
そう
プロパガンダなんです。
へえ。
彼の仕事は本来は暗号班なんですよね。ただその暗号通信が届いた時には気を使うけれどもそれ以外は結構余裕があったんですよ、うん、まあ、そこでプロパガンダのお手伝いをしてたんですよね、
うん、
占領した地域の住民に対して日本の考え方を知らせて日本軍に対して安心感を抱かせるんですよね、
うん、
それが目的で、それによってこう治安を良くしたりとか食料の調達とか情報収集をしやすくしたりするんですよ、
うん、
そこでビラとかポスターを作ったりとかあとはなんかね紙芝居とかを作って中国の村人たちを集めてそこでなんか上演したりとかしたそうです。紙芝居も柳瀬隆が作ってなんか双子の兄弟の物語を書いたんだって。で双子の兄弟って別々に暮らしてたんだけれどもなんかどっちか傷つくともう一人が痛みを感じるっていうなんか設定にしたそうなんですよね。相手が殴ると殴られた相手も痛いし同時に自分も痛がるんですよね、
うん、
つまりこれは、ね、日本と中国のことなんですよっていうふうに柳瀬隆はこの紙芝居で話してたんですよね。日本と中国は双子の兄弟だからだから仲良くしようねっていうそういう話
はあ。
そうそうそう、
いいね。なんかこうね自分と自分の弟さんとかの経験もなんか入ってそうですよね。
もしかしたら入ってるかもしれないね、
うんうん、なんかそんなの全部統合してこうやってアウトプットされてる感覚があるかもしれないですね、うんうん、
まあ、このプロパガンダの本来の目的がどれぐらい達成されたのかは、まあ、現地の住民に聞いてみないと分かんないんだけど、
うん、
まあ、なんか結構人気だったみたいなんですよね。紙芝居があるとなんかめっちゃ人が押し寄せてくるんですよ、
うん、
まあ、おそらくまあ娯楽がないからでしょうね。
うん、
そうで、ね、柳瀬隆はこう通訳を介して紙芝居をしてでそこで紙芝居が終わるとなんか村人たちがご馳走してくれたと。
もうプロの画家やん、うん、ね、紙芝居書いてやって、
ね、そうね、
で金もらうって。いや、そうそうそう、まさか絵の才能が戦争に役立つとは、
うん、ね、一番最初に役立ってるのが戦争っていうのがまた
まあね
運命的というかね、
なんかゾワッとしますね、
うん、
まあ、前プロパガンダの回でもねプロパガンダはエンタメの形を取ってやってくるみたいな話をしたと思うんですけど、うん、まあ、まあまさにそれを実行してるんでしょうね、
ゾワッとする話だな、
はいはいはい、で壁画とかも変えたりとかして、うん、日本軍がアメリカ軍をやっつけてるような絵とかをチョークで描くんだよね、
はい、
でそこで村人たちもやってきてさ、おーすげー絵描いてんじゃんみたいな喜んでくれたりとか、
うん、
これが実は原体験になるんですよね。自分の絵が人に喜んでもらえた原体験の一つになるんですよ、
うん、
それからプロパガンダっていうのも面白かった。
面白いっすね。
面白いね、
うん、
はあ。
いや、ここまででやっぱアンパンマンが生まれるの全然想像できないもんね、うん、
ねえ今んとこね、
ね、
はあ。
そうで、当時の軍隊生活も自分で絵日記のように記録してたんだって、
うん、
で同じ隊員とかに見せたらなんかすごい喜んでくれたそうです、
は
い、ただその絵日記とかもね、こう戦争が終わって日本に引き上げるときにもう全部焼いちゃったんだって。 やっぱこう機密に触れるかもしれないから、連帯責任でみんなに迷惑をかけたくないっていう思いがあったみたい。はい、
なんかだってプロパガンダってことはね、日本軍にとって得になるからやってるわけですけど、純粋にその瞬間は見てもらって嬉しいっていう、
そうそうそう、
人間のね根本的な欲求みたいなのを感じたっていうのが、
そう
ちょっと面白いなこれ、
う
ん、
で彼のこういう制作の一連のシチュエーションはずっと彼が死ぬまでずっとこれが続けられるんですよね。
は
とにかく目の前の人を喜ばせるっていう行為に全集中する、でそこの一点の目的のために彼はもう制作をしてるっていう側面がありますよね。はい、
いいね。
復讐に今彼はいますよね。結局アメリカ軍は攻めてこなかった、空振りだったわけですね。で移動命令が出されます。で今度は上海に行けと、はい、北上して上海に行けと。上海はあれですよね、この父親が留学してたところですよね。はい、でこの柳瀬隆は上海で終戦を迎えることになるんですよね。はい、でこれまたこう移動が大変でさ、なんかもう大砲とかはなんか船に積んでこう運ばせるんだけれども、それでもねすごいね、銃を担いでなんかいろいろ荷物とかを担いで移動しないといけないから、やっぱ相当きつかったみたいですね。はい、で上海行って、でそこでこうなんていうか、あの当時満州、中国の満州東北ですよね、でまだ日本の勢力圏だったので、まあお前ら上海行ってこう防衛の砦としてなんか防衛拠点を築けやみたいな命令だったみたいですね。で1日重装備でさ、毎日40キロ歩くんですよ。でめっちゃ大変で、でなんかもうちょっとでも荷物を軽くするために手榴弾とかも捨てるんですよね。でも手榴弾をなんかこうただで捨てるともったいないから、池とか川に投げ込んで爆発させて魚を取ったりとかしてたんです。
はあ、
はい、
はい、結構ギリギリの状態やね。
そうそう、
で今地図見たら九州2個分ぐらいありますね、うん、
ですね、
福建省から上海、
でかいからね、
めちゃでかいな、相当遠いなこれ、はい、
で途中でさ、中国の軍隊からも敵襲があったりとか、もう銃弾が飛んできたりとか、迫撃砲が飛んできたりとか、白兵戦を挑まれたりとかしてるんですよね。でそれでこう日本側の兵隊もやられたりとかしてるんですよ。はい、で日本の兵隊の将校が敵の銃弾にやられるところを柳瀬隆は見てるんですよね。でそういう時って将校の下の兵隊たちは一緒に将校と残らないといけないんです。でどうなるかというと、おそらくはまあ結局的にこう中国兵に捕まえられてこう殺されたんじゃないかっていうふうに言われてますね。
なるほど、うわ過酷や
ね。まあ、そういう小さな戦闘を何度か経験しながら、柳瀬隆はようやくね上海にたどり着きました。
おお、よかった、生きて、
はい、でたどり着いた瞬間に彼らはマラリアを発症するんですよね。高熱が出てもう全然動けないと。でも彼はね、でもこの時に発症してよかったんですよね。もし行軍中に発症してたらさ、絶対さ残されてたと思う。
そうだ、
うん、そしたらもう生きてない。
そっか、
うん、
でこれ冷たい水で摩擦とかしたから病気になったわけだ。病気になりたくてなったわけではない。
この時はもうね。
この時は
そのコンプレックスは
ないかないか。
そうかもね。
よかった
ね。でしょうね。で上海に行ってもまあ柳瀬隆は暗号班としてまあ活動をしたりとか、あとはその軍隊内向けの壁新聞とかを作ってたりとかしてたんですね。はい、そこでみんな、おすごい壁新聞作るじゃんというふうにまた褒められると。でこの上海でね、彼はねすごい大きな体験をするんですよ。それがね飢えですね、空腹。なんか上海に来て命令が下るんですよね。もう食料を倹約せよと、上海決戦に備えてもう食料をこう節約しろっていうふうに命令が出されるんですよね。だからもう食事はこう薄いおかゆだけで、村に行ってるからさ、彼らもこの時も上海の村をなんか抑えて、まあそこで拠点を築いたんだけれども、なんか普通に市場とかあるんだよね。で野菜も魚もいっぱいあるんだけれども、買いに行くことを許されなかったみたい。だから食料が目の前にあるのに食えないっていう体験なんですよね。はい、でそれがもし見つかったら怒られると。でお腹を空かせてひたすら我慢してたんですね。でタンポポとかみたいな、それで草とかも結構食べたみたいです。でこの時に柳瀬隆が骨身に染みて感じたのはですね、食べ物がないことって一番つれえなと、一番情けないなと。あの重労働とかストレスとか疲労とかあっても、まあ、若いから寝たらなんとか回復するんですよ、耐えられるんですよね。でも空腹だけはね、もう生物として耐えられないと。
うん、
この原体験がまたねアンパンマンにつながっていくんですよね。
ここな、
はい、 でこの時に柳瀬隆はね、すでに日本が大変なことになってるということもなんかね知ってたみたい。まあ多分暗号班だったからでしょうね。でもう空襲がめっちゃさ、こうひどい状態になってて、一方ではその東南アジアでこう玉砕とかも起きてて、で広島と長崎になんかすげえやばい爆弾が落とされるっていうことも柳瀬隆はこの時は知ってたみたい。
あ、知ってたんですね。
そうそうそう。でこういうニュースに接してね、柳瀬隆は思いました。あ、もう負けるっつって思ってたそうですね。で終戦しました、はい、結局は上海に移って2ヶ月ほどで戦争は終わってしまいました。で8月15日ですね、1945年8月15日柳瀬隆たちは集合させられて玉音放送を聞かされたんですね、
終戦の日ですよね、8月15日、
はい、昭和天皇のね、はいはい、柳瀬隆のこの時の気持ちほっとしました、はい、やれやれやっと終わったのかというふうに思ったみたいですね、はい、で終戦してもさ、なんかね本当に運よく捕虜になって収容所に入れられるとかさ、中国人から石を投げられたりとか殺されたりとかしたことはなかったみたいです。
あ、なかったんですね、
うん、柳瀬隆がいた村ではなかった。なんかねこう彼が言うには村人たちとの関係は険悪ではなかったそうですね、はい、でこの時にまた面白い命令が下るんですよね。今までさ食料を険悪せよというふうに命令が来たじゃないですか。でその食料はさ、なんかさもうアメリカ軍とか中国軍とかに取り上げられるのは尺だからさ、お前ら全部食ってしまえというふうに命令が下るんです
まあまあ
そしたらさ、はい、備蓄しておいた米や食料とかを食いまくるんですよね、はい、あんなにお腹を空かせたのに今度は食べろ食べろっていう命令が下るからさ、うん、もうみんなお腹が膨れてもう入らないっていうぐらいに食べさせられたんですね。
うまかったろうなこれ。
うまかったと思うけどね。でもまた大変だ、違う大変さがあったと思うでもうお腹いっぱいになったらその辺を走って一生懸命お腹を空かせてまた食べるみたいなことをやってた。
もう食うためにねそう腹を空かせるっていう、ね、はい、
で戦争が終わったじゃん、うん、で軍隊の規律もだんだんだんだんと乱れてくるんですよね、うん、で柳瀬隆がいた、ね、部隊ってさいろんなやつらがいたじゃん。
そうね、なんか九州からね。
そうそうそうそう、はい、でヤクザだった連中がこう賭場を開くんだよね。はい、シャバでなんか有名な親分だった人がいたみたいですね、うん、はい、でなんかこう鳥羽に来てこう掛け事をしてたのが、まあ、当初日本兵だけだったんだけれども、次第に近隣の中国の農民もなんか鳥羽にやってきて一緒に遊んでたみたいな、そういう光景もあったみたいですね。
なるほど、ちょっと面白いなこの光景。
でも柳瀬隆は別に興味がなかったので行かなかったそうです。
はいはいはい。
でもう一個面白いことが舞台内で盛り上がるんですよね。これがね文化活動なんですよね。なんかね文化活動がすごい舞台の中で流行るんだよね。なんか絵を描いたりとか俳句とか短歌を読んだりとか演劇サークルが立ち上がったりとか、そういったことが舞台内で行われると、
うんう
ん、ね、なんかこの時になんか柳瀬隆はねいろんな上官からだった人から人生相談をされるんですよ、うん、なんかね士官学校に出たような若いエリート将校たちはみんなめっちゃ落ち込んでたんですよ、うん、それまで揺るがぬものとして信じていた大日本帝国がもう負けたわけですよ、うん、もうこれから自分どうしようかっていうふうに悩んでて柳瀬隆のところに相談に来るんですよね、うん、なぜか。で柳瀬さんこれから国に帰ってどうしたらいいでしょうというふうに柳瀬隆に相談したら、じゃあ僕が絵の描き方を教えてあげましょうかというふうに絵の描き方を教えたりとかしてたとかね、そういった話もありました。
なんかね絵の描き方が何に役立つかとかは分かんないけどやってたんですね、ま
あ、気が紛れるよね。
まあね、
そうだね、
何かに集中してた、今まで追ってたことがなくなったからね、この時のこの人たちは、
ね、だから価値観がバンって変革するみたいなことが起こってるわけだから社会にはね、
で、うん、こう演劇のコンクールとかもやったりしてるんですよね、
うん、
で柳瀬隆はそこで自分の体の価値観を集めて芝居を上演するんですよ、
うん、
で彼が脚本を変えて演出もやって主題歌のを作ったりとかもしてるんですよね。でハーモニカの上手い兵隊さんが一人いたので音楽は彼に作曲してもらって、うん、衣装とかは財布が上手い人に頼んで作ったりとかして、もう彼がプロデュースするみたいなことも舞台内でやってるんですよね。
すごい
、ね、まあ、もう一瞬暇だもんね、やることない
すごいな、
帰国するまで、
ね、うん、で主演女優は一番いかつい顔をした鬼軍曹を抜擢したんですよね。でこの鬼軍曹がすごい嫌がるかと思ったら本人が結構乗り気でみんなみんな大爆笑みたいな
吹っ切れてんの。
そうそうそう、いいね、なんか文化祭みたいやな、
ね、 でたくさん歌を作ったんですよね、柳瀬隆が、まあ、で彼が作った歌がまた舞台内でめっちゃ人気になるんですよね。なんか故郷を思いながらしんみりと歌える歌を彼は作ってて、でみんながさこうそれをすごい歌ってくれて、で日本に帰る時も記念にしたいからあの歌の歌詞を書いてくれっていう風にすごい兵士たちが柳瀬隆に頼んでた。
もう売れてるやん。
そう、
はい、
もうこれも彼の原体験ですね。
売れっ子じゃないですか、
はい、絵を描いて、ね、歌詞を作ってさ歌を作ってさ、でみんなに喜んでもらうっていう。
は
これがね
秋元康やん、
ね、秋元康かな
ほらプロデュースして歌作って、ま
あ、そうかもね
違うかな、
はい、どうでしょうね、何とも言えない、秋元さんのことあんまり知らない
から何とも言えないです、
はい、
なるほど。
で日本に引き上げですよね。本当にさほら今まで言ったことがさ終戦直後なんだけれども、なんかすごいほのぼのとしてんじゃん、
うん、
でも他のさところにある日本の部隊、例えば東南アジアとかさ沖縄とかでさ、うん、割と悲惨な状況になってたじゃん、うんうんうん、まあ、そういった状況もある中で、まあ、柳瀬隆たちの部隊はまあなんかあまりひどい状況にはなってなかったということですね、
なんか意外こういうこともあったんだって、うん、そう思うもんねこれ、
うん、
悲惨なやつしかない感覚があったんだ
けど、そうだね、だってね自害した兵士も ね多分この部隊には、柳瀬隆の本ではそういう記述はなかったよね、
うん、うん、なるほどな。
で日本に引き上げですね。引き上げの時はアメリカ海軍の船に乗って日本に帰国したんですよね。この時は柳瀬隆はね初めてアメリカ兵というものを見るんですよね、
うん、
なんか自分たちよりもはるかに美しく凛々しくて服装もかっこよくてスマートだったんですよね、
うん、
でそれに比べて自分たちはさ真っ黒気に汚れてさボロボロだったんですよね、うん、もうその対比がすごいみっともなかったというふうに彼は振り返ってますね。しかもびっくりしたのはアメリカ軍なんか冷蔵庫を持ってるんですよね。で冷蔵庫の中にコカ・コーラを冷やしてるんですよね、
うん、
これを見た柳瀬隆はまた改めて思ったんですよね、
うん、
これは負けるわけだと思った、
うん、まあ、象徴的だったなその風景が、ね、そう、
うん、で惨めだったけれども帰れるっていう嬉しさが強かったんですよ、
うん、
で上海の港を出て日本の陸地が見えた時はもうみんなめちゃくちゃ嬉しくて、うん、もう踊り上がって喜んだんですよね。で泣いてる兵隊もいました、うん、だってさもう中国に派兵された時はもう帰れないかもしれないというふうに覚悟を決めてたからね、
うん、
もう敗戦の苦しみとかそういうのは全くなかったそうです、
うんうん、
はい、で上陸したのは佐世保港ですね、
はい、
で殺虫剤をバサッとぶっかけられて、で現地で本日をもって除隊と言われて解散。
殺虫剤、ああだからその
不潔だから、
はいはいはい、
うん、
そ
うで援護局っていう、まあ、なんか役場の部署があって、うん、でそこの窓口でね家までの切符と給料が入った通帳を受け取るんですよ、
うん、
だから面白かったんですよね。なんか兵隊にも給料が出るんだと思った
うん、うん、
どうやらその兵隊になった時に郵便局で通帳を作らされるんですよね、
うん、
でそこに軍からの給料が入るようになってたそうです。
うん、
なんかそういうこういうディティールも僕初めて知って、なんか面白いなというふうに思った、うんうん、ですね。で高知の実家に帰ります。佐世保から列車に乗って広島を通過するときにめちゃくちゃショックを受けるんですよね。原爆の惨状にすごいショックを受けますね。で実家にたどり着いて、そこにまあおばがいたわけですよね。おばがもう何も知らせてなかったからおばがびっくりするんですよね。えみたいな、帰ってきたのっつって、はい、でそこでおばが泣き崩れて、ちいちゃんは死んだぞねっていうふうに言ったんですよ。ちいちゃんというのは、はい、弟の千尋さんですね。弟さんは終戦直前の1944年にフィリピン沖で輸送船ごと撃沈されたんですよ、
うん、
だから遺体も残らないと、
うん、
で渡された骨壺には一かけらの骨もなかった。で柳瀬千尋っていうふうに書かれた木札だけが入ってたんですね、
うん、
で柳瀬隆はもう涙も出なかったんですよね、まあ、なんとなくそうなる予感があったんですよ。千尋は死んだかというふうに感じたぐらい、この弟が死んだっていう実感と悲しみが湧いてきたのはもっと後になってからだそうですね。
うん、
で戦後弟が生きていればよかったのにと毎日のように仏壇で千尋のことを祈ってた、うん、で晩年になっても海を見るたびに弟のことを思い出してたんですね。なんでかというと弟が今も海の底に沈んでるからなんですよ。ひょっとしたら南の島で奇跡的に生きてないかなというふうに思ってたりもしてた、
うん、
そうですね、はい、で彼はこの状況をどういうふうに捉えたかというとね、優秀でみんなから愛された弟が理不尽に死んでしまった、コンプレックスの塊のような出来損ないの兄が生き残ってたというふうに彼は捉えてるんですよ。 なんで僕だけが生き残って、なぜ自分がここにいるんだと、自分は何をして生まれて何をして生きるのかっていう、
聞いたことある、
そうことが
歌詞、
うん、そう、ここで彼はこう命題にまず直面するんですよ。この後人生でいろんなステージで何回もこの命題に彼は直面するんですよね。
アンパンマンの歌詞ですね。
そうですね、
歌の歌詞でありますね、
はい、
その施設、
はい、で最後にね、この戦争を通じてどういう価値観を彼の中で形成されたのかっていうのをまとめますね。まずは飢えが本当に辛いと、もうとにかく肉体的な苦痛はいつかは慣れる、でも日持ちさだけはどうしようもないと、何よりも耐え難いというのがまず一つ。もう一つ、正義というものはあやふやなものであると、昨日まで正しいと思っていたことが明日には悪に変わることもあると。これはどういうことかというと、まず戦時中ね、柳瀬隆は子供の時、天皇は神様であると、天皇のために忠義を尽くし日本を愛しなさいというふうに教えられていたんですね。で、日本は中国の民衆を助けなくちゃいけない、正義のために戦うのだっていうふうに思わされて戦争に行ったんですよね。もうこれは聖戦だというふうに教えられてきたわけですよ。でも戦争が終わって負けて、で立場がガラリと変わるんですよね。中国の側から見ればですね、日本って侵略してくる悪魔なんですよ。でしかも敗戦国だからさ、東京裁判で裁かれてさ、したじゃん。で日本でもさ、それまでの軍国主義から一気に民主主義に頑張りましょうっていうなったんですよね。いや、それまで天皇が神様だと言ってたのに、急にみんな平等だとか民主主義だというふうに言われるようになったんですよ。みたいなっていうこの混乱、意味不明な感じが柳瀬隆の中でリアルな原体験として刻み込まれたんですよね。あの戦争は何だったんだと、正義のための戦いなんてどこにもありゃしないなんじゃないかというふうに彼は思ったみたいです。だから正義は簡単に逆転するものなんだというふうに彼は思ったんですね。どちら側に立つかによって正義と悪が容易に逆転するわけですよ。戦争している国はお互いのことを正義だと主張して、相手は悪だっていうふうにこう主張している。もう正義と正義が対立してるんですよね。だからどっちの正義が正しいのか、どっちも正しくないじゃないかみたいな、そういったことを彼は考えた。はい。で、正義と正義が戦ってます。で、相手をやっつければ正義が実現されて、それでみんな幸せになるのか、それでみんな全部解決するのかと。でもそんな単純な話じゃねえよな、俺の体験からしてって、っていうことも彼は考えるようになります。
なるほど。
あと最後に彼は思ったのはね、この体験を通じて、この社会で一番憎悪すべきものは戦争であると。絶対にしてはいけない。戦争は一種の狂気であり、人をおかしくする。どんなに優しい人でも戦場で敵に銃を向けられたら身を守るために撃たないといけなくなる。人殺しや残虐な行為など普通の時には考えられないようなこともやらなければいけないっていう風な状況に置かれた時に、まあ、やっちゃうんだという風に彼は思ったんですね。なんだったら柳瀬隆はさ、僕は戦争が大嫌いというタイトルで本を出してるんですよ。で、一度戦争したらみんな戦争が嫌いになりますよという風に彼は言ってますね。本当の戦争知らねえから戦争したいとか戦いごっこがかっこいいとか言うんだろうみたいな。戦争映画とか見てさ、もうかっこいいと思うかもしれないけれども、もう戦争を実際体験した身からすればさ、全然かっこよくねえんだと、っていうことなんですね。でも柳瀬隆ってさ、戦争のことを思い出すのも話すのも嫌だったんですよ。長い間戦後になって戦争のことを語らずにいたんですよ。で、長年一緒にいたスタッフとかにも戦争の経験をほとんど話したがらなかったんですね。それは何でかっていうと、彼らの中では恥ずかしさがあったからなんですよ。
恥ずかしそう。
はい。柳瀬隆は空襲を知らないんです。で、激戦地も別に経験してないんですよね、彼の中では。
そうかそうか。
はい。何回かそのね、弾丸の洗礼を受けたんだけれども、戦争してたのは別の部隊で、まあ自分は別に何もしなかったし、敵に対して実弾を発射したことは一度もなかったんですよ。で、柳瀬隆はさ、復讐に行ってさ、でその後上海に行って、まあ、そのまま戦争が終わって引き上げてきたわけじゃないですか。まあ彼の中ではなんかもう意味もなくいろんなところを動き回ってただけなんですよね。で、日本本土にいたその国民の方がよほど辛い目を見ている。もう僕と比較して自分が何か戦争に語れる立場じゃないというふうに彼は引け目を感じていた。
なるほど。
ただそれでも晩年になって戦争に関する本を 出したんですよね。それは何でかというと、やっぱり戦争を語れる人がだんだんいなくなることで、日本が戦争したっていう記憶がだんだん忘れ去られようとしてるっていうことに危機感を抱いたからですね。で、同世代にはもう戦争体験を語れる人がもうほとんどいなくなったと。でも人間っていうのは過去を忘れてしまうと同じ失敗を繰り返す生き物だから、それはもうちゃんとその記憶を留めないといけない。だから自分は戦争経験をお話しして、今の若い人たちに辛い経験をさせたくないから、晩年になってからやっとこういった経験を話すようになると。
なるほどな。
いうのが彼の
強烈やな
戦争経験です。
いやもうなんか分からないですからね、僕らは、経験してないからね。
まあちょっといつかね、第二次世界大戦もまあラジオでやると思うけれども、まあちょっと当時の実際に生きた一人の兵士のリアルな体験をちょっとここで先出しして少し紹介しました。
なるほど。
って感じですね。
あと戦争全体でももちろんそうだし、あと上の辛さも、多分僕現代で生きてる、まあ、これ聞いてる日本人の方は多いと思うんですけど、現代日本で生きてたら本気で上を経験することって逆に難しいじゃないですか。
そうですね。
なんかもう僕で最大でも無理なダイエットぐらいですよ。なんか今まで人生で一番腹減ったのって。
そうね。
だってもう丸一日食わなかったら死ぬ腹減ったなとかいう簡単に言うじゃないですか。でも本当の究極の上っておそらくほとんど経験せずに生きてきてるから。
そうだね。確かに究極の上ってすごいパンチ効いてますね。
飢饉とか経験できないもんね。
だってね。
まあ、ありがたいことにね。
お金を出せば24時間食べ物手に入るってちょっと、ね。
そうだね。究極お金出さなくてもね。もらおうと思ったらもらえるから、ね。
もらえるから、
ね。
炊き出しとかもあるし。何やったらもうゴミ箱とか食えるもんいっぱいね、
落ちてるからね。
落ちてるんで。究極の上もうもう想像するしかないというか、
そう
経験できてないから、
そうなんですよね。だからこの経験をもとに、まあ後で詳しく紹介するんですけれども、この上という体験に対して今人気なヒーローっていう自分を救ってくれないんじゃないかっていう観点が彼は獲得するんですよね。
なるほどね。
スーパーマンとかバットマンとかさ、俺のこの上を救えるのかと。
うわ、ちょっとなんかヒントになる気がするね。今からの矢野瀬隆さんは、
ね、正義の逆転もそうだよね、正義と悪の逆転も、スーパーマンとバットマンだと逆転しちゃうだろうからね。
そうだよね。
なるほど。
まあ、今のアニメとかも漫画もさ、なんていうかどっちが正義なのかみたいな、そういったこうテーマとかも盛り込まれてるけど、あのリアルで体験してるからね、この逆転の瞬間を。
そうだよね、なかなかないよな。90年代のさ、アメリカの映画とかめちゃくちゃ正義と悪で分かれてるじゃん。大体敵がテロリストで中東系で
かロシア系で、
ロシア系で本当そうだよね。分かりやすいよね、めちゃくちゃ分かりやすくて。で2010年代ぐらいからまあだいぶ違ってきたりとか、まあ最近のそのネットフリックスの映画とかでもアメリカの映画とかヨーロッパの映画とかでもなんかあんまりそこまで分かりやすい黒白関係みたいなのってなくて、最近僕驚いたんですけど、なんかフランスかなんかのネットフリックスの映画でものすごく分かりやすくムスリムが敵なんですよ、と思ったらそのムスリムは本当は悪いやつじゃないくて、黒幕はムスリムじゃなくて白人の方っていうやつをやってたりしてて、そういうのやるようになったんだと思ってすごいなんかこうドキッとしたんだけど、まあいい意味でね。
そうだね。
正義が簡単に逆転することを気づける立場の人って世界に僕そんなにいないと思ってるんですよ。
人文知がないとね。
もうそれもそうだし、なんか90年代のアメリカに生きててこういうことに人知れず気づいたとて、まあ日本でもその後水戸黄門とかの分かりやすい完全懲悪型のやつがずっと流行っていくわけだから、だいぶ早いよね。
だいぶ早い
気づくのが。
そうで、しかもそれを表現できる手段を彼は持ってたんですね。
そうだよね。で上にフォーカスしてね。
いやこれなんかあの確か僕の記憶が正しければ藤子 F 不二雄先生ですね、藤本先生、ドラえもん書いた、もう正義の反対は悪じゃなくて正義の反対は違う正義だっていう言葉を残してるんですよね。まさにだからこの辺の時代に生きた人っていうのが、
そうですよね、
経験したっていう
のが、この、ま、負けた側の、ね、この熱狂的なファナティックな、こうなんていうんですか、プロパガンダの中に生きてた日本の人たちが逆に、まあ、一部ですけど ね、
そうだね、
一部の人がこういうことを作品に反映させていくっていうのは、感慨深いよね。
なるほどな。
まあ、ちょっとまだアンパンマン生まれてもないですけど、
生まれてもないけど、
ね、まだ何十でもかかるよここから、
うん、
ちょっとね、まあでもなんかこう前提となる経験が今すごいこう、はい、
そう、
まあ、想像の中でですけど、はい、ちょっと体験することができた。
そうですね、もうこういう彼の人生経験を踏まえてまたアンパンマンを見るとさ、いろんな解釈ができるよ。
なるほどね、
大人になってから見るとね、あ、これってもしかしてここに繋がるみたいなさ、アンパンマンを解釈できるようになる、まあ
ね、なるほど。
バイキンマンのあり方とかね、
やばいよバイキンマンは、やばいよ、
うん、あ、そうなんや、
まあ、後で話しますけど、
うわあ、ちょっと気になるところではありますけども
、うん、
一旦ここまでですかね、
はい、
はい、ありがとうございました。Hi, Suzuku.